平成22年、本日は、11月7日、日曜日、午前の礼拝をしていきたいというふうに思います。ロマ書7章の1節からあります。それとも兄弟たち、あなた方は律法が人に対して権限を持つのは、その人の生きている期間だけだ、ということを知らないのですか？私は律法をしている人々に言っているのです。夫のある女は、夫が生きている間は、律法によって夫に結ばれています。しかし、夫が死ねば、夫に関する、律法から解放されます。ですから、夫が生きている間に他の男に行けば、下院の女と呼ばれるのですが、夫が死ねば、律法から解放されており、たとえ他の男に行っても、下院の女ではありません、ということですね。で、立法ということをですね、見ていかなければいけないというふうに思います。で、旧約聖書の人々は、モーセの十戒をはじめとした立法に縛られた歩みをしておりました。で、でもそれは、明らかにそうなんですけども、でそれは、しかし、立法、というとなんか旧約だけのことのように理解されちゃうかもしれませんけども、新約のイエス様の教えもこれもある意味では律法なんです。なぜなら神の教えっていう意味合いがありますからね、律法というのは。でその律法が私たちの歩みをですね、律法によってぐっとその良いはずだ、良いものであった立法がですね、その人があだになってしまうということは、残念ながら往々にしてあることであります。で、そのような例ってあると思うんですけども、例えばですね、私の、第一ヨハネのですね、一章の、九節。個人的な証なんですけどね、これはね。もし私たちが自分の罪を言い表すなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、すべての悪から私たちを清めてくださるんです。で、これはこの言葉の通りであって、この言葉に何も問題はないんですけども、ただ私の個人的な問題なんですけども、私は若い、まだ、高校生ぐらいの時に、ホーリネス系の教会に行っておりました。で、ホーリネスはちょっと、今思うとちょっと聖書を逸脱してるんじゃないかなっていうのは教えを語っております。それは何かというと、この言葉を根拠に何を言ってるかというと、人の前で罪を悔やためないと罪を許されないっていうようなそういう教えを言うんですね。今の方ですよ。すいませんよ。私の時はそうでありました。ので、それって結構大変なんですよ。牧師さんの前って自分の罪をみんな言うって恥ずかしいですよね。だけど、私はまだ高校生ぐらいだって、純粋だったもんなんですから、その言葉を実行し、罪許されないなら、やっぱり天国入らなきゃ、入りたいので、一生懸命それを自分、立法のように思って一生懸命実行しました。で、本当に無条理だったんですね。だから、学校の先生とか言って、ちょっと学校の先生、別に引っ張られたことはありませんけども、しかしこの中で、嫌味な先生だとか思ってたことありましたけど、こういうことを許してくださいとか真面目に言ったんですよね。だからあとね、電車賃ちょっと切符、あと20円足りないところをそのままごまかしてしまいましたとかですね、そのことをちゃんと電車のね、駅のところに行って、そんな何年も前のことですけどね、言ったりしました。で、そうでなければいけないというように、教えてしまったもんですから、そういうふうになったんですね。で、それを行ってずーっと言ったんですけども、それっていうのは、はっきり言って、
大変な思いでした。あらゆる罪を言い荒らしたり、告白したりって、そうじゃなきゃ許さないなって大変なことなんですね。まあ私の聖書理解も、またはその教会の言い方もちょっと良くなかったで、今思うとその後聖書を言ってなかったと思うんですけども。でこれがすごいずっと重荷になっていました。で私は後になって後悔しました。クリスチャンになってならなきゃよかった、ね。こんなに大変な思いするんだったらですね。神様って信じなきゃよかったなぐらいのことを思ったんですね。でもそれはある意味で良かったですっていうのは、そういうことを通してですね、人が律法を神様の律法をですね、1から100まで全て行うってことは無理だっていうことを若い美空で理解しました。高校生ぐらいなんですけどもね、絶対これダメだって分かったんですね。だからダメだったんですね。で、これ、立法ということに関して、または、それは繰り返しますけども、イエス様のいろんな教え、右の方を打たれたら左の方を出すとかですね、いろんな教えありますよね。それをすべて行おうとするときに、我々は自分が、何もできないっていうのを逆に悟るんではないだろうかと思います。で、そういうことに関して言ってるんですね。でも、ここで、2節とか3節でパウロが言ってることは、そういうふうに律法に縛られて、そして重荷になって大変だっていう人たちに対してグッドニュースがあるということを言ってるんであります。それは何かというと、夫がある女は夫が生きている間律法によって夫に結ばれています。しかし夫が死ぬ場合夫に関する律法から解放されます。ですから夫が生きている間に他の男に行けば会員の女と呼ばれるのですが、夫が死ねば立法から解放されており、たとえ他の男に言っても会員の女ではありません。何言ってんの？これ結婚問題を語ってるのか。結婚問題を語ってるわけではありません。これは要するに、我々は結婚し、いわば結婚に唱えていってるわけですよね。我々はここで結婚というのは、男女が結婚するわけですよね。で男と女が結婚するんですけども、で結婚するで別れ、この立法をどうしてもこの、行えないから、なんとかこの旦那からでも別れたいと女が思ってるって、そういうことですよね。でもこれもう生きてる間、ずっとクリスチャンってのは立法は女の人をどんな旦那でも生きてる、旦那が生きてる間に他の男に行ったらダメだっていうから、ずっと縛られてるってことですね。でも、どっちかが死ねば、結婚は解消するってことですね。で、ここで、聖書で言ってることはですね、4節でですね、3節で言って、夫が死ねば解放されるってことですね。で、立法は死なないんですけども、4節で、私の兄弟たちはそれと同じようにあなた方もキリストの体によって律法に対しては死んでいるのです。ですね。だから言わんとしている結論は、我々が死ぬわけですね。で、死んで解放されるということです。皆さんは死んで、キリストにあって死んで、そして、死んでしまったので、この律法を守らなきゃいけないっていう義務から解放されたってことです。で、それどうですか？死んだっていう感覚ありますか？あんまりありませんか？あれもないかもしれませんけど、これは信仰であります。で、どうやってそういう、そんな感じを受けるのかって、そういう感覚を受けるかっていうと、それはちょっとわかりませんけども、でもここ書いてありますよね。四節で、そのように神が定めたらそうなんです。はっきり書いてますよ。私の兄弟たちはそれと同じようにあなた方もキリストの体によって律法に対しては死んでいるのですっていうことですね。これはまあ事実ですので、皆さん信じるか信じないかです。で、だから皆さんがそうなんだと受け入れて、こういうの受け入れるなら、このことは実際に働いてくるでしょうし、違うぞと思うとちょっとダメかもしれませんね。でも、確かに、聖書の方法はこの方法であります。我々は生きている間は、あらゆる聖書の、キリストのね、いろんな律法、教えでもですね、どれもこう守らなきゃいけないんですけども、で逆に、しかしそれを全部守ろうとするとまた別の問題出ちゃうんですけども、しかしここで言わんとしていることは、我々が 繰り返しますけども、キリストと共に死んでいるんで、その義務から解放されたということを言っているんです。で、これは読めばわかることですけどもね、義務から解放されたっていう意味では、こんなことを思い出しますね。皆さんにとって分かりやすい例になるかどうかわかんないんですけども、私の母が、私はさっきの、ミカエルさんの証にありますように、以前、清瀬に住んでたんですね。で、そこで礼拝やってたんで、そのとこのことをホームページに書いて、そのまま削除しなかったんで、ちょっと誤解が生じてしまって申し訳ありませんでした。今は削除しました。で、その時に、清瀬に住んでて、集会をやってた時ですね、私の母が近くに、清瀬の私の住んでる団地のすぐ近くにいました。5分か10分ぐらいの距離だったんですね。で、行き来があってよかったんですけども、ところが、ある時、ある時っていうか、引っ越して、なんだかんだ10年ぐらいは一緒にいたのかな。でもやっぱり年もあって、うちの母は亡くなってしまいました。で、その住んでた都営住宅だかを片付けして、そして、あとを、いろいろ整理した時に、新聞屋さんが来たんですね。で、新聞屋さんが来て、そして、なんとかかんとか新聞入ってたんですね。ので、うちの母は亡くなったんだけど、その後、毎日毎日新聞入ってたんですね。ので、私言いました。すいません、こう新聞もうやめてほしいんですけども。そしたら、新聞屋さんがなんかちょっと怒ったような顔してですね。いや、ここのおばあさんとうちは契約化して、今年の3月までの契約はまだ入れますって言うんですよ。で、その時はっきり言いました。いくらなんでもですね。うち、母が確かに住んでたんですけど、母は1週間前に亡くなったんです。だから、新聞取ることできません。したら、新聞屋さんもですね、ああ、そうですかって、死んでしまったもんしょうがない。死んだ人に新聞入れてもしょうがないと思ったんですから、ね、納得して買いました。で、これの例でわかるかどうかわかんないんですけども、死んでしまったら契約も解除なんですね。だから我々は義務から解除ですね。いくら反抗したって死んでしまったら死んだ人はその解除されてしまいます。で、同じように我々もそのために死は死なれたっていうことを覚えてください。で、それは非常に大事なんです。我々が立法から解放されないと後で見ていきますように。我々は、立法、導く、我々は、世の中の人もそうですけども、クリスチャンも考え違いをしてるんです。良い教えを、書かれた良い教えを、一生懸命守っていくことが、聖書の教えてる正しい道だとみんな思ってるんですね。でも、よく読んでいくと、後の方に書いたんですけども、立法を守ることによって逆に守ろうとすることで逆に死とか罪に入っちゃうってことあるんですね。書いてありますよ。7章の、7節ね。それではどういうことになりますか？立法は罪なのでしょうか？絶対にそんなことはありません。ただ立法によらないでは私は罪を知ることがなかったでしょうって。立法が貪ってはならないって言わなかったら、私は貪りを知らなかったでしょうって。こういう面は、皆さんもう、ロマ書は当然何度も読んでると思いますけども、はっきりと理解しておいてください。なぜなら、結構間違えちゃってる人がいる。結構ちゃんと読んでない人がいるって、結構こんなにはっきり書いてあるのに、結構その、立法によってこのパウロと同じような経験しちゃってる人結構いるんです。有名な人でね、ルターがいますよね。ルターもガーッとね、立法の重荷に押し潰されていた。私ほど立法を一生懸命守った方がいないって言ったんですね。で、苦行をしてんですね。でも、彼は、初めから聖書を書いてることなんですけどね、悟ったんですね。で、信仰義人って、でもそんなこと初めから聖書に書いたんですけどね。で、それで宗教改革って言ったって、初めのことに戻ったら過ぎないんですけども、聖書を書いてあることに気づいただけに過ぎないんで、それほどのことがあって思わないでもないんですけど、まあ、そうなんだよ。結構大変なことなんですね。だからどうぞ、このポイントは覚えておいていただきたいというふうに思います。で、4節の後半で、あなた方が狸とすなわち死者の中から蘇った方と結ばれて神のために身を結ぶようになるからです。だから、 我々が、はキリストと共に死にました。でそれとともに、ここでは死者の中から蘇った方と結ばれる、そして身を結ぶということですね。でこのことも信じてください。信じるならば皆さんのうちにこのことは実現します。死者の中から蘇ったってこれは若干例えの意味合いがあります。言わんとしていることは、罪がはらん、欲がはらんで罪を生み、罪が熟して死に至るっていうふうに、死は罪と関係しているんですね。だから死者の中から蘇る、だから罪の真ん中で沈んでいて生きることができなかったようなものが蘇ってくるっていうことを言っているんです。でこれは皆さんが、真にこの方と結ばれ、この方の経験を見るようになれば、皆さんは蘇りを経験するようになります。蘇りって別にお金に入って生き返るってそういうことだけ言ってんじゃなくて、罪の生活から生きてくるっていうことですね。だから、皆さんがこれを生活の中で、本当に信じてくるわけですね。これは実際にこれは、実現していきます。で、私は何度も言うようですけども、このことは、主にあってですね、だんだん自分の身に、蘇ってきました。で、だから、何度も言うんですけども、自慢をするわけではありませんけども、以前は全く継続しない人間だったんですね。なかなか日記書いても続きませんし、何をやっても続かなかったんですね。でも、だんだん神様の、キリストの蘇りの力が、働く中で、いろんなことが継続したりですね、続くようになりました。だから、さっき証ししていただきましたミカルさんが言っていただいた、リミアの部屋ですけどね、700以上書いてないんですよ。毎週一つずつ書いてない、すごいですよね。10年以上書いてますよね。自分で言って自分で驚いてもしょうがないですけどすごい他人みたいです。私がやってると思いません。でかつては全然継続しなかったんですね。でもそんな風に、まあ、それ一つの例だと思うんですけども、蘇りですよね。だからだんだん、我々が弱かったり罪があったりしても、でもだんだん蘇りの力が来るということですね。でもう一つは、神のために身を結ぶようになるということであります。だから皆さんが本当に、この主に結びついてこの方に祈り、この方に触れていくときに身を結ぶようになるということですね。さっき、まあ、デイビーさんが明かされましたけどね、だんだん姉妹がだから主に結びついていくときに、非常に感謝をですけどね、姉妹を通してすごい予言、びっくりしました。予言、これ神様が来たからだと思うんですけども、目の覚めるような予言がいろいろ与えて、そういう意味で身を結ばれていくだろうと思います。また主についていくときですね、または働き休んでいく、そんなふうに、主についていくときですね、いろんな形で身を結ぶようになります。でもなんとも非常に感謝ですけども、人間的には大したことできないと思うんですけども、でもまあね、一応、ニュースレターもちゃんと続くようになりましたし、セミナーもですね、次回誰も来なかったらやめようといつも消極的なこと言ってるんですけどもずっと続いて今日は13回目ですよねそんな感じで、だからだんだんですね、身を結んできてるそんな感じであります。で5節、私たちが肉にあったときは、立法による数々の罪の欲情が私たちの体の中に働いて知っていて、死のために身を結びました。でこのパターンはどうぞ覚えてください。良い立法なんだけども、これを守ろうとすると不思議なことに、ね、イエス様の言葉も素晴らしい言葉なんですけど、守ろうとすると、立法によって数々の罪の欲情が私たちの体の中で働くんだっていう、こういう悲劇的なですね、罪が罪としてのですね、この、性質を表すっていう、こういうパターンはですね、覚えておいてください。これやっぱり、パウロはこのように書いてあって、神様はこう書かれてる、これ事実なんですね。で、6節、しかし今私たちは自分を捉えていた立法に対して死んだので、それから解放され、その結果、古い文字によらず、新しい見た目によって使えているんです。だから、変な言い方ですけど、立法からの解放っていうことが大事なんですね。
で、ここでは、古い文字によらず、新しい見た目によって使われているんです。で、クリスチャンでも明らかに、その生き方の規範の中に、2種類の規範があります。一つは、書かれたものを、文字通り、字義的解釈で、全くこの、ガーッとこの、書かれたもののみによって歩んでいくというパターンであります。で、そういうことですね。何が何でも、右の方を打たれたら左の方を出せというか、どんなケースであっても出せとかですね。相手がその子供でわけわかんない子供がわけわかんないんでぶってきたら左の方を出すってそういうのとかわかんないですけど、ね、それいいかどうかわかんないですけども、ずっとこう、言葉をぐっとこの中心に行ってしまうっていう方法もあるんですけども、でも、それに関してパウロは良い言い方してません。古い文字によらずって、これは推奨してはいないんです。そうではなくて、新しい見た目によって使えているんです。だから、聖霊によって使えていくっていうことに大きなポイントがあります。で、どうぞ、我々は、ですね、聖霊が、私たちの内側に、古い文字ではなくて、死んだ文字ではなくて、しかし、私たちの内側に、聖霊によって律法が書き記されていって、それによって歩んでいくということに大きなポイントがあるということをどうぞ覚えておいていただきたいと思います。で、いつでも書かれたことを確認するというだけではなくて、しかし、聖霊がどのように私たちの内側に、語っておられるか、歩む規範を、どのように内側に生きた御霊が語られるかって、そこに大きなポイントがあるということを覚えてください。まあ、さっきね、デビューさんが言われたように、突然キャンプに行かれたようですね。嵐の中に行かれたようですけど、それは、心の中に、姉妹の心の中に神様は語りかけたんだと思うんです。そんなこと聖書の立法には書いてありませんからね。嵐でも行けとかですね。書いてない。それでも行くかどうかって、やっぱりそれは神様の内側に語られたんだと思いますね。でも、それが、皆さんに、真の意味で、神至る身をもたらす、立法の意味であるということは、どうぞ理解してください。御霊によが皆さんの内側に語るって。それが新約の意味であり、新約の立法なんであります。でそれは、私も経験しております。で、姉妹が昨日ちょっと一緒にね、姉妹たちと一緒に、食事しながらお話したんですけども、姉妹がレムナントを知るようになったきっかけっていうのはですね、インターネットでトランスフォーメーションとかパラダイムシフトをどうも検索されたらしいんですね。確かそうだったと思うんですけど。で、検索したら何が出てるかというと、スノベとかエレミアが出てきたらしいんですけどね。そうなんですよ。で、それ書いた覚えあります。パラダイムシフト、トランスフォーメーションは書いた覚えあります。それは10年ほど前ですけども、神様が示すんですね。いろんな、アメリカで、そういうことに関して書いてある、キスゲのサイトを発見して、パラダイムシフト、トランスフォーメーション、等々とかですね、キングダムナウとかですね、マニフェストさんとかですね、聞いても何のことか知らない、わかんない人多いかもしれませんけども、書いてあるんですね。それを見て、ちょっとびっくりしました。これは、アメリカのキリスト教ってこんなになってるのかって、これ必ずでも日本にやってくるだろうなと思ったんで、その時に、主に聞いた時に、示しは、これ翻訳しろということでした。でも、翻訳って、結構な量だし、大変だなと思ったんですね。でも明らかにそのことを神様は語られたんで、一生懸命翻訳しました。でも自分一人で大変なんで、友達でですね、ちょっと英語できる人にお願いして、一生懸命お願いしましたとか、多少お金お願い、払ったりですね。それをインターネットでですね、売り出したんですよ。この翻訳文章を買う人は、お金払ってくださいとですね。で、儲かるかと思ったら儲かりませんでした。一人1000円でですね、だいぶ申し込み来るかと思ったら10人しか申し込み来なくて、大赤字になってしまいました。大変なことだったんですけど、まあ、儲かるためにやったんじゃないですね。神様が語られたんですね。でも、それは良かったと思いました。なぜなら、そんなことを
聖書の御言葉に書いてありません。トランスフォーメーションに書いて訳せなんてどこのマタイの福音書にも書いてないんですけども、でもその時確かに御霊が心の内側で御霊の立法でもありませんけども内側で語られたんです、その時ですね。でそれはそう言われた通りにしました。儲かっても儲かんなくても一生懸命やったんですね。それは良かったと思います。それがいろんな形で他の人々に目を覚ましたり、または真実を見るようなですね機会を与えました。だからクリスチャンにとって大事なことはですね、やっぱり主がどのように皆さんの心の中で語られているかって、それが生ける神の立法なんですね。その意味がポイントがあります。で、なぜそれではどういうことになりますか。立法は罪なのでしょうか。絶対にそんなことはありません。ただ立法によらないでは私は罪を知ることがなかったでしょう。立法がむさばってはならないと言わなかったら私はむさぶりを知らなかったでしょう。しかし罪はこの戒めによって生き返ると捉え、私のうちにあらゆるむさぶりを引き起こしました。立法がなければ罪は死んだものですということですね。で、このポイントを覚えてください。立法が仇になるということですね。こう、むさぶるなっていうことは10回の中にあるんですね。むさぶってはならない。で、パウロはこれを一生懸命守ろうとしたんですね。今で言えば、なんですかね、家が欲しいとか、車が欲しいとか、iPod が欲しいとか、いろいろあるんですかね。こう思ってはいけない。一生懸命それをむさぶりを抑えようとしたんでしょうかね。そしたら逆にそのむさぶりがぐーっと機械を取られて、あらゆるむさぶりを引き起こしたってことですね。ぐーっと押し付けようとしたんだけど、逆にそれが反発しちゃってですね、出てきちゃったってことですね。で、言いました。立法がなければ罪は死んだものです。旧先生、私はかつて立法なしに生きていましたが、今しが来たとき罪が生き、私は死にました。だから、そうなんですね。変なもんなんですけども、立法を守ろうとすると、逆に、私のうちにある罪がガーッと生きてきちゃってですね、逆に罪に支配しちゃう。これは、パウロも経験したことであるし、私も経験しました。で、多分皆さんも経験する現実だと思う。そういうもんなんですね。で、実際それで私には命に導くはずのこの戒めはかえって死に導くものであることが分かりました。それは戒めによって、機会を捉えた罪が私を欺き、戒めによって私を殺したからです。そういうことですね。だから、そうですね。で、これは我々にある意味では、我々自身ってどういうものかということを教えるためのある意味では神様が我々にとって通らなければいけないレッスンなんですね。で、他の箇所ではパウロは立法はキリストへのそうですね、キリストへの導き手として用いられる、うんぬんって書いてあるんですね。だからどうぞ立法に関して一つのことは正しく理解してください。それは我々に、この立法の隅々まで行って完璧な人になるように、立法ってもあの与えられたというふうにみんなクリスチャンは思ってしまいがちなんですけども、そうではなくて立法を通して我々は自分の真の姿を理解するために、立法と与えられた。それを通して本当に聖書を言っているのは、理論じゃなくて、本当に我々は罪なんか生まれたんだっていうことを理解するなら、これが最初のスタート時点なんだよ。そこから上がないっていうことがスタートしていくんであります。で、そのためなんだっていうですね、逆説的なんですけど、でも世の中の人はみんな間違えております。で、クリスチャンでも間違えてる人多いんですね。わ、ぐーっと行っていくことが、この神の喜びだとか、眠れだとかですね。物見の塔の人を間違えてるし、カソリックもかなり間違えています。結構惑わされてくる人もいるんですね。でも聖書はちゃんと読まなければいけません。で、そうじゃないですね。逆に、我々は、もう一回繰り返すようですけども、立法から解放されたんだってことです。そのためにイエス様は死なれたってことですね。だから、ぐーっとこの何が何でも立法を守らなきゃいけない。でもそうやって守ろうとすると罪に入っちゃうっていう、こういうジレンマから、解放するためにキリストは死なれたっていう、こういうポイントはですね、ぜひ、捉えておいていただきたいと思います。じゃあ、ところにしたいと思います。